イエス様は山の上で、弟子や群衆たちにいろんなことをこう教えてくださったわけですね。私たちがこう山上の説教と言ってよく知っている物語、話がマタイの福音書では、5章からこう続いていきます。この山の上では多くの人がイエス様の教えに非常に心打たれて、今までの人とは全然違う、イエス様が新しい権威を持って教えられたって、大変こう感動してね、従っていった様子が7章の最後に書かれています。だイエス様はその指示のもとにこう山の上に社か何かをこさえてですね、何かここで自分をこう礼拝してもらったり、人々がこう来て指導力を発揮したり、そういうこともできたかもしれないんですよね。神の子としてそこに鎮座してですね、山の上高いところに、私たちの国でも社はいっぱいありますね。そういう形で、そういうものを作ることもできたかもしれない。だけども今日の箇所はイエスが山を降りられると、その山を下っていくところから物語が始まります。イエス様は山を降りた、山の上にとどまる方ではなかったということなんですよね。山を降りて、そしてその山のふもとにある町や村、そこで人々が生活する場所に戻っていかれた。そこで人々と出会い、そして神の言葉を教え、患いを癒された。それがイエス様の歩みだったということですよね。イエス様が山を降りられると、すぐ一人の人との出会いが待っていました。重い皮膚病を患っている人がイエス様に近寄り、そしてひれ伏して、主よ御心ならば私を清くすることがおできになります、そういうふうに癒しを求めた、そういう出来事が起こりました。でマタイは続けてこの重い皮膚病の人との出会い続けてですね、ローマの兵士隊だった百人隊長とのやり取り、百人隊長の部下がチューブで苦しんで寝込んでひどく苦しんでいる、それを癒してほしいという、その出会いが与えられる。またその後にはお弟子さんのペトロの姑さんが熱で寝込んでいる、その癒しの物語、さらには多くの人たちが悪霊に取りつかれて苦しんでいる、その人たちをこう癒すっていう物語を続けて、記しています。山を降りていったイエス様は、あらゆる病気や患い抱える人たちと出会い続けられた、そういうふうにマタイは書いているのかなと思います。主よ、私のしもべがチューブで家に寝込んでひどく苦しんでいます。百人隊長が癒しを求めてイエス様に言った言葉が6節にありました。チューブっていうのはおそらくこう脳の病気で、体が麻痺して動かなくなる、病気だと思いますけども、それで苦しむ部下をですね見ていることができずに、ローマの兵隊とユダヤ人のイエス様、結構緊張関係にあるわけですよね。占領している側の兵士、占領される側の民衆、そこにはこう私たちが考える以上の緊張関係があると思うんですけども、それを承知の上でこのローマの百人隊長はイエス様のところに来て懇願したわけです。主よ、私のしもべがチューブで、家に寝込んでひどく苦しんでいます。この寝込んでるっていう言葉はペテロの姑の場面にも出てきますね。その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になったって。寝込むって今ちょっと簡単に寝込めないですね、私たちね、不安になりますし寝込みたくない。この寝込むっていう言葉はもともとはこう投げ出すとかですね、放り出すとか投げ捨てるっていう意味なんですよね。だからこう直訳すると、 こう家の中に投げ込まれていた、家の中に投げ捨てられていた、そういうふうにこう直訳的に訳すとこうなる言葉なんですよね。でそこからこうなかなか回復が見込めない、重い症状を抱えながら寝込んでいるって、そういう意味をこう持つようになっている。ペテロの姑もルカの福音書なんかを読むと高い熱で苦しんでいたって出てきます。だからちょっと1日2日の熱が出てたってことではなくて、高い熱がずっと続いてて治るこう見通しが立たない、まさに床に投げ捨てられている、そういう状態であったというふうに想像することができると思うんですね。重い皮膚病を患っていた人はこう寝込んでいたわけではないわけですね。だけどもこの重い皮膚病、今日子どもたちには真彦先生がこの箇所からお話しくださいましたけども、当時非常に恐れられていた病でしたし、宗教的にも汚れてる、神様からの罰だって、で実際顔の形が変わってしまったり、こう手足のこう関節がダメになってしまったり、見た目にもこう恐ろしい病として大変こう怖い病だというふうに言われていました。そしてその汚れが人にうつる、だからその病気を発症した人たちは町の外に出なければいけなかった、その家の中で暮らすことはできない、で人の中に入っていくときには私は汚れているものです、私は汚れているものですと言わなければいけなかった。そうじゃないと人に、周りの人に汚れがうつる、そう心配されていたからですね。あるラビ、ユダヤ教のラビによると、この重い皮膚病の人が街を歩くときには2メートルの距離を空けなければならない、まさに私たちがこの1年間いろんなところで言われている距離感ですよね。ちょっと人が近づいてきたらスッとこう避けたくなる、マスクしてない人が来たらスッと避けたくなる、絶えず人が自分から磁石がこう近づいたらポーンって反発するように避けていく、そういう目で見る生活っていうのはなかなか苦しいものだと思います。触れることもできない、私たちもその今苦しさ、人の生きる中でのこう寂しさ、いろんなものをこう思うと思いますね。だから直接的にはこの重い皮膚病を患っている人は寝込んでいたわけではないけども、まさにこう社会からこう投げ捨てられる、放り出される、そういう場に置かれていた人なのかなと思います。ひどく苦しんでるんだ、百人隊長が言うその言葉、それはその病気そのものの苦しみ、実際脳の麻痺による痛みっていうのもあったと思います。でもそれだけじゃない苦しみがあったのだなっていうふうに思いますね。ローマの兵隊であったその男が体が動かなくなる、体が何よりもこう誇りだわけですよね。ローマの兵隊として屈強な体を持ってる、それで多分戦いに出てたり、いろんな仕事をしてたんだと思うんですね。だけど病気によって体が動かなくなってしまった、それは本当にその一人の人のプライドであったり、アイデンティティであったり、誇り、そういうものにもこう関係してくる。自分はこれからどうやって生きていったらいいんだろうかって、自分はもう兵隊として兵士として役に立たない、そういう苦しみがあったと思います。自分はもう不要なんじゃないだろうか、重い皮膚病を患う人もチューブのしもべも、熱を出して寝込んでいる姑も、悪霊に取りつかれた多くの人々も、その病そのものは違った、違う病を抱え、病気を抱えている、だけども私は必要とされているんだろうか、私の存在意味があるんだろうか、そういう苦しみ、寝ていて何になるんだろうか、そういうものをこう抱えていたんではないかなって思います。私の一人の友人が今病でとても苦しんでいます。なかなか それこそ床から起き上がることができない、そういう状況の中にあってですね、家で寝込んでることが多いんです。その友人が私に、どんどん一人で寝たきりで取り残されていくように感じるって、そう言葉を漏らしました。どんどん一人で寝たきりで取り残されていくように感じるって、置いてきぼりになってるんじゃないか、病そのものの苦しさ、それも本当にそうだけども、だけどその病のゆえに引き起こされる孤独、焦り、ポツンと一人だけ残されてしまっているんではないか、寂しさ、それがこうひどい苦しみとして襲いかかる、襲いかかってくるって、そういうことが、まあ、コロナの病もそうですけど、いろんなところで、実際的に私たちが経験させられることだなって思います。戦時中に捕らえられて獄中で、亡くなった哲学者に、三木清っていう人がおりますけども、その三木清っていう人は、孤独っていうのは山にあるのではなく町にあるって言います。一人の人間にあるのではなく大勢の人間の間にある。だから一人ポツンと山の中に孤独っていうのがあるんではなくて、人間の孤独っていうのは本当に町にあって、その人、大勢の人々の間に孤独っていうものがあるって。またラルシ共同体っていう、障害を抱えている人たちの共同体を作ったジャン・バニエっていう人がおりますけども、そのジャン・バニエもその本の中では、孤独は死ぬほどの苦しみになり悲痛な叫びになることがある、そういうふうに記していました。孤独、一人残されている、周りには人はいるはずなんだけども、何か自分はどうしようもなく一人取り残されてしまっている、投げ捨てられてしまっている、そういうこう苦しみがあるわけですね。重い皮膚病を患う人も、中部のしもべも、ペテルの姑も、悪霊に取り憑かれた多くの人も、その病気のゆえに、一人取り残されてしまったって、置いてかれてる、そういうこう思いを抱えていたんじゃないかって、そういう人が大勢いたってことなんですよね。一人二人じゃない、大勢いたって。だからイエス様は山を降りられた、山を降りなきゃいけなかったんですよね。だからこそイエス様は大勢の人の、人間の間にある孤独、神からも見捨てられた、お前の神はどこにいるんだ、そういうふうにこう言われるような寂しさを抱える人々の中に入り、出会い、そして触れ合い、言葉をかけられた。重い皮膚病を患う人に触れるなんてことは禁じられてたわけです、律法で。だけどイエス様は平気で手を伸ばしてその人に触れられたって、近寄って、先週の律法をね、本当に完成するイエス様の姿をここでも見ることができるなって思います。ペテロの姑にも触れられて、中部のしもべや悪霊に取り憑かれた人には言葉を持って癒しを与えられました。夕方になると悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきたって、本当に大勢の人が苦しんでたんだなって思います。悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきたって、悪霊に取り憑かれるっていうのはどういうことですかね。仲介書とか読むと、この悪霊っていうのはよくね、悪霊とは人間を非人間化させる力っていうふうに説明されてるんですね。で、私たちもよく使えますよね、非人間的だとか、非人間的って、非人間的にする、じゃあ力っていうのはどういう力を言うのかなって、考えました。どんな力なのかなって。で、今日この箇所を読みながら、私がこの物語の中から思わされたその力っていうのは、お前は必要じゃないって思わせる力だなって思わされます。お前はもう無価値だって、お前はもう不要だって、そう投げ捨てられてしまってる、そういう存在なんだ自分はと 思わせる力、お前はもうお払い箱だ、そうやって自分で自分を思わせようとする力、それが悪霊の力だな、力ではないか、非人間化させる力ではないか、そんなことを思い巡らしました。お前は必要じゃない、そういう力っていうのは外から、そして時に私たち自身の内から襲いかかってくる力ではないかと思います。寝込む私の友人もその力に今翻弄されている一人かなというふうにも思いました。で、今ちょうど受験シーズンですよね。うちの息子も今受験の最中ですけども、で、私この季節になると、前にも話したことあると思いますけども、一人の青年との出会いを毎年こう思い起こすんです。もう10年経つかな、夜牧師室で仕事をしていたら、まあ、下で物音がするんでね、降りていったらですね、一人の青年が立っているわけですね。で、話を聞くと、もう生きていけないって、もう僕は死にたいって、今そのことを考えて隣の公園でずっと座ってたんだって。で、そこに明かりがついてるから入っていいのかなと思って入ってきたって、まあまあ上がんなさいって言って、少し、お茶を入れながら牧師室で話を聞きました。で、まあ、話を聞くと受験に失敗したっていうふうに言うわけですね。受験に失敗しちゃったって、三浪が決まったんだって言うんです。まあ、それは大変だって、三浪かって、大変だなっていうふうに思ったんだけど、でもゆくゆく話を聞くとですね、結構いいとこに受かってんですよね。W 大学とかね、某 K 大学とか、まあ、いわゆる六大学のトップ校に受かってるんですよ。で、これまでもそこには受かってきてるんだと。だけど三浪が決まったって。で、どうも親は東京なら東京大学、関西なら京都大学、そこじゃなきゃ大学として認めないっていうふうに、まあ、嘘のような誠のようなことを言ってると。で、実際自分に兄が2人いるんだけど、2人とも東大なんだと。で、自分はどうしてもそこに入れない。で、今回もダメだったって。もう生きていけないって言うんですね。まあ、早稲田とか言っちゃって、早稲田とか慶応とかね、入れる力、学力を持ってても、私なんて一生勉強しても多分入れない。そこに入る力、能力を持ちながら、でも自分はダメだって。お前無価値だって思わされてる。死ぬしかない、生きていけないって、はあ、なんかもう悪霊の力ってこういう力なのかなって思わされるんですね。3時間ぐらい多分その時牧師室でその青年と話しました。まあ、別に何を話したとか、彼がずっと話して、私はただただ聞くだけで、別に何のアドバイスをすることもできませんけども、でもこの話しているうちに少し元気を、ちょっとこう顔の血色が良くなってきて、まあ、このあとすぐ自殺はしないかなとは思えたので、まあ、君のために祈るよって言って、それこそちょっと触れながらですね、彼のために祈って別れました。もう顔思い出せないんでね、多分国立の街でなんか駅前のバーでよく飲んでるなって話も聞きましたから、行けば会えるのかもしれませんけど、会ったとしてももうその顔思い出すこともできない、ですけども、でもその彼と過ごした3時間の時間っていうもの、このエピソードって私いろんなところで何回も話すんですけど、忘れられない出会いの一つですね。で、受験のことだけじゃないわけですね。病気ってことにおいても、あ、俺はもうダメかもしれない、生きていけない、俺は無価値だ、会社の中でそういうふうに思わされることもあるかもしれない、いや、子育てをする中でお前ダメだっていうふうに言われるかもしれない、学校の中で、介護の中でも、いろんなところで私たち、ああ、私はダメだなって、そういうふうにこう思わせる力、病っていうものがあるなっていうふうに思わされます。年を重ねてできることが少なくなってくる中で、何かこう悪霊の力に自分が支配されてしまうということがあるんではないかなって思わされます。その悪霊に取りつかれた一人一人を主イエス・キリストは言葉で追い出したって今日の箇所にあります。 言葉で追い出した。ここ面白くて、悪霊っていうのは複数形なんですね。複数の悪霊、いろんな悪霊が、まあいろんな手を使って、お前は必要ない、お前は必要ないって言ってくるんだと思うんです。病にしたり子育てにしたり、いろんな場面があるのかもしれない。でもここで言葉で追い出された、言葉っていうのは一つの言葉って、単数形なんですね。もともとの言葉、一つの言葉でイエス様を追い出した。御言葉がこの非人間化する力、悪霊の力を追い出す、そういうわけです。中部のしもべのこの懇願した百人隊長が癒しを求める中で、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されます、そういうふうにイエス様に言った言葉がありましたね。ただ一言おっしゃってください。でこの中部のしもべの物語だけイエス様に出会うことなく癒しの出来事が起こったこととして物語られているんですね。他はイエス様が触れたり、ペテロの姑さんに触れたり、悪霊に取りつかれた人を言葉で癒す、みんなイエス様に出会ってるんだけど、この中部の男、この百人隊長のしもべはイエス様に会ってないんですね。だけどそれによって癒されてるって、とても不思議な物語が書かれています。でもこれは神の御言葉と私たちの関係を物語る物語なんですよね。私たちは今イエス様にこう肩凝ってるねとかね、触れてもらえないわけですよ。手を伸ばして身体的な接触っていうものを味わえない。だけども言葉によって癒される経験を私たちもしますね。御言葉によって私たちが生きる力を得るっていうことを経験しますね。動けなくなってたものが御言葉によって動き出すことができるようになった、寝床から立ち上がることができるようになった、そういう経験を私たちもします。まさにこのマタイ福音書で描かれている中部の物語は私たちの物語として物語られているんですね。御言葉の権威っていうものを教えているんです。水野源蔵さんっていう方がねいます。瞬きの詩人っていうふうにも言われている、人でしたけども、9歳で赤痢にかかって体をこう動かすことができなくなった、脳性麻痺になってしまって、でやがてもう目と耳以外の機能を全てこう失ってしまう、そういう、こうまさに中部になるわけですよね。で話すことも書くこともできないから、母親がなんとかその瞬きの動きであいうえおを見取って、それで詩を残したっていう方がいます。12歳の時に聖書を読み出してクリスチャンになった。で18歳からこう詩を書き始めていった、って多くの詩が残されていますけれども、その水野さんの詩の一つがですね、泉教会のトイレに、貼ってあるんですよね。貼ってあった、今はないんですけど、なんかその水野さんの詩が用を足す目の前にこう貼って、いい言葉だなってメモしたのがあるんですけど、御言葉っていう詩なんですね。神様、今日も御言葉をください、一つだけで結構です、私の心は小さいですから、たくさんいただいても溢れてしまいもったいないので、っていう詩なんです。御言葉って、神様今日も御言葉をください、一つだけで結構です、ただ一言おっしゃってください、それで十分です。百人隊長はそう言ったわけですね。そう言って自分も言葉、権威のもとにある言葉を使えるものなんだって、私が行けって言えば部下は行く、私が来いって言えば部下は来る、神の言葉にはそういう力がある、ってイエス様、あなたの言葉にはそういう力がある、あなたにはその権威がある、百人隊長はそう認めてるんですね。だからイエス様はこれを聞いて感心して従っていた人に言われた、はっきり言っておく、 イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。異邦人ですよ、百人隊長は、ね、ユダヤ人のあなたたちよりも異邦人のこの人の方がよっぽど信仰があるってものすごい高く評価されている。その言葉への信頼のゆえにね。ただ一言おっしゃってくださいって。それは絶えず悪霊の力に襲われる私たちの祈りの言葉だなって思います。ただ一言、今日私に御言葉をくださいって、そういう信仰ですね、私たちも大事にしたい。この百人隊長の信仰に、その言葉への信頼に習うものでありたいなというふうに改めて思います。そして今日最後ですね、マタイの福音書はこの次々にあったこの癒しの物語、出来事、その出来事をイザヤ書に記されている予言の成就として告げています。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったって、これはイザヤ書53章にの御言葉ですね。イザヤ書の1149ページ、イザヤ書53章は苦難のしもべとして、教会の中でもよく知られているイザヤ書の言葉の一つだと思います。イザヤ書53章から3節から少し読んでみますけども、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた。彼の受けた傷によって私たちは癒された。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。この苦難のしもべと言われるしもべの姿に、私たちは十字架の主イエス・キリストのお姿を見出すわけですよね。教会はそのようにしてこの苦難のしもべの予言を解釈し受け止めてきました。あのキリストこそ私たちの傷を癒した、あの傷ついたキリストこそ私たちの傷を癒すのだ、キリストは傷ついた癒し人だ、そういうふうに教会は告白してきたわけです。失意の胸へは誰も踏み入ってはならない。自分が苦し悩み苦しんだというよほどの特権を持たずしては、これも何度か紹介したことのある詩ですけども、アメリカの詩人のエミリー・ディキンソンという方の言葉です。でこの前も大統領のね、あの就任式での黒人の女性の詩はとても良かったですね。やっぱ詩の力、言葉の力ってあるなって思いますけども、このディキンソンの詩も本当に考えさせられる詩ですよね。失意への胸は誰も踏み入ってはならない。そこに踏み入れるっていうのは、そこに入っていけるのは、自分自身が本当に悩み苦しんだというよほどの特権を持っているものじゃなきゃ入れないって。十字架のキリストは、あの十字架の上で、我が神我が神なぜ私を見捨てたのか、そういう叫びを上げられた方ですよね。まさにイエス様自身が投げ捨てられた、見捨てられた、放り出された、ゴルゴタの丘に町から追い出された、そういう投げ捨てられた一人の人間の苦しみ、孤独、悲しみ、絶望感、孤独、この方は全てご存知だ。十字架においてあなたのその病を、あなたのその苦しみを、この方は知っておられる。 あのキリストの苦しみこそ私を癒すのだって、絶望を味わい尽くしたキリストが、キリストはよほどの特権を持っておられる方だ。だから私たちのどんな苦しみも近づき、触れ、立ち入ってくださるんだ。そういう方が私たちの主として与えられているのだ。これは本当に私たちの慰めであり、希望であり、救いなんですよ。イエス様は山を下るだけじゃなくて、十字架にまで下られたんです。黄泉にまで下られたんです。私たちを救い出すために。投げ捨てられたその苦しみ、床に伏す、一人で取り残されていると、そのような悲しみにキリストは出会ってくださるんです。病を知ってくださる。この方だけが私たちの傷を、苦しみを知ってくださる。キリストの受けた苦しみは本当に私たちが固く閉ざすその心を開ける大事な鍵なわけですね。救いの鍵なんです。そしてこの方の言葉が私たちを癒し、私たちを生かし、私たちを立たせるんです。今本当にコロナのこともあり、人が触れ合えない、そういう中で孤独、寂しさ、心の変調をきたす人がいっぱいいるって聞きます、ね、うつの発症率ものすごい上がってるって言いますよね。自ら命を絶つ人も増えている。病、悪霊の力、私たちの中でうごめいている。この時代を覆う病があるんです。大勢の人の苦しみがある。私たちもその一人だ。だけども私たちの病を負い、私たちの患いを負い、私たちの病を担う方おられるんです。それを知ってくださっている。どのような時にあっても私たちと共におられる主がおられる。だから私たちは言うんです。ただ一言言葉をくださいって、今日一言あなたの言葉をくださいって、そういうふうに御言葉を求めていきたいと思います。その信仰が、またその言葉が私たちを生かすんです。祈りましょう。神様、あなたの御名をあがめます。キリストが最も低きに下られ、私たちの救いを成就してくださったことを感謝いたします。私たちの中に病があります。悪霊の力をうごめいています。主をどうぞこの地を憐れんでください。私たちの病を知ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。